どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。前回ね、3月31日収録、4月1日更新だったと思いますけれども、収録している世界線でも4月になりました。今年ね、桜前線が非常にのろくて、この間の KBS 京都さんでね、桜中継というのをやってらっしゃったんですけど、先週先々週したらね、全然咲いてなくて、2輪ぐらいしか咲いてなかったですよ。まあ、ここ最近ずっと早くなってましたからね、どちらかというと。そうですね、僕が仕事し始めの頃に桜中継といえば、3月ってことなかったですよ。今ぐらいか、下手したら今よりあと1週間後とかだったんじゃないかな。4月入って1週目2週目とかが桜前線って感じでした。関西はね、少なくとも。で、桜中継みたいなのをよく仕事で行きましたけれども、それがいつの間にやら全然咲かなくなって、あ、違う、早く咲くようになってだ。間違えました。早く咲くようにどんどん前倒しになってきて、だから今年も早いだろうという予測のもと、おそらく KBS 京都さんもですね、その日にされたんだと思います。3月中に。そしたらもう何にも咲いてないわけですよ。そりゃね、何にも咲いてない。じゃあやめるかってわけにいかないんですね。テレビはね、これ YouTube の番組とかだったら、ちょっと桜咲いてないんで来週またやりますとかできるやもしれないですけど、まあそれであってもですよ、例えば YouTube とか、まあまあショールームとか何のものであっても、プロが絡んでタレントを呼ぶのようなやつ、僕は一人でやるようなやつとかね、YouTuber の人が自分たちのグループだけでやるやつなら大丈夫ですけど、まあ有名 YouTuber でもそうですし、いわゆるそのタレントさんを呼ぼうとするとですね、この日でじゃあ桜中継お願いしますって言って、来てもらえるかどうかわかんないじゃないですか、遅らした場合。まだ咲いてないから、来週以降にしたいんです。来週のスケジュールどうですかって言って、一旦ばらして次のってわけに、やっぱり行かないんだと思うんですよね。で、全員が揃うっていうのもなかなか難しいでしょうし、確か、僕も前編全てを見たわけじゃないです。オープニングだけちょろっと見させていただいたんですけど、本田望結さんがね、俳優の本田望結さんがゲストでいらっしゃっていたようです。まあ、KBS 京都さんはいつも桜の中継とか、祇園祭りの山鉾巡行の中継であるとか、五山の送り火ですね、大文字が有名ですけど、五山の送り火の中継とかを生中継して、で、そこに女優さんとかにいい着物を着ていただいて、賑やかしてもらうということをもう毎年毎年いろんな中継をやられているわけですよ。で、桜も、まあもちろんその名物の一つですから、BS かなんかと同時生中継でね、やられているんですけれども、さすがにここまで何も咲いてないのは初めてだったんじゃないですかね。本当に、パッと見たとき、ずっとそこに寄っているなカメラと思うぐらい、ものすごいその咲いている二輪三輪をがっつり捉えてらっしゃいましたけど、まあそんなのが過ぎてとうとうこの週末が本当に満開という感じだったんじゃないですかね。僕の家の近所も桜の、まあ、名所というほどではないです、住宅街のところに咲いている桜ですけれども、非常に綺麗に咲いてました。むしろね、もうちょっと葉っぱが出てきて葉桜っぽくなってる枝もあったので、もう終わりですね。早いですよね。咲き始めました、満開になりました、見納めですっていう間に一週間ないですからね、桜は。そりゃね、なかなかこの日にしようと気象予報士の先生であるとか、いろんな人と会議してるはずですからね、テレビ局はね。 もちろんこれぐらいの時期に桜が咲くのではないかと、いうふうに考えてやるんですけど、まあ、例えばニュース番組であるとか、まあ、報道系の番組とかで桜の中継をするときにですね、1コーナーであれば、今日はもうやめておきましょうと、また来週チャレンジしましょうとかできますけど、1個そのままの特番っていうのは本当動かせないんだろうなという苦悩を感じましたね。さすがにね、まあでもそうやって桜中継というものを僕も最近あんまりそういう仕事は行ってないんですけれども、やっぱりめちゃめちゃ綺麗ですし、まあそこに絡めてテレビとしてやれることっていうのはもう本来はやり尽くしていると思うんですよ。誰も知らない桜の名所ってもうほとんど多分全国的にも残ってないでしょうし、やっぱりまあ京都であるとか、まあまあ東京方面のどこかであるとか、まあ決まったところが大体紹介されていくので、まあ紹介あまりされません、その観光マップにも存在は知られていませんみたいなところはなくはないと思うんですよ。もう京都で言うとある中学校かなんかの裏に咲いている桜っていうのがあって、それはもう敷地内ではないので一般の人も見に訪れられるんですよね。でね、例えば京都では丸山公園とか、まあ、名所とされるようなところがあるんですけど、いわゆる公園系のところは、ほんと最近花見客が多くて、花見客が多いと何が嫌だって、びっしりブルーシートが敷いてある。もうね、昼間例えば桜の写真を撮りに行くとか、桜を見に行くみたいなところでもね、本当にね、見てられない。はぁ。ほんとやめてほしいですよね。せめてあの木の根っこと土がプリントしてあるようなシート発売したらいいじゃないでしょうかね。目立ちにくいやつ。だもうほんとね、気分が良くないですね、ああいうのはね。やっぱり桜の写真を撮りに行くにしろ、まあ、いわゆる花見というものもそうですけど、僕はね、昔はやってました。友達と夜桜見ながらバーベキューできる公園でバーベキューしてみたりとかありましたけど、なんかね、これじゃない感が増してきて、とりあえずそういうことができない場所、そのさっき言った中学校の裏の桜とかもそうですけど、まあ、そこにブルーシートを敷くような場所ではないので、そういう人たち集まらないわけ。だ写真撮ったりとか、あと、とりあえず桜を見て、おニコニコしながらぼんやりする日があってもいいじゃないですか。散歩があってもいいじゃないですか。でそれをした後に居酒屋で飲めばいいと思うんですよね、僕ね。花見って。花見よう。みんなでゾロゾロ行って、わぁ、綺麗な花だな、スマホで写真撮ろう、あ、撮ってあげるよ、とか言って写真撮ってあげて、じゃあこの後居酒屋に移動しますって、居酒屋で飲めばいいんじゃないかなと思っていて、桜の下でブルーシート敷いて、酒を浴びるように飲むっていうのが、なんかね、つまんない気がして、いやいや、まあ、また呼ばれたら行くこともあるかもしれないんですけど、ちょっとね、あんま参加したくないかな。だから一番いいのはバーベキューをやっていい、本格的なその公園に一本だけ桜が咲いている、ちょっと遠いけどぐらいがいいですね。もうバーベキュー場に桜が咲いています。それだと、まあみんなでバーベキューやって、桜咲いてるから花見、バーベキューだっつっても、いい気がするんですけど、なんかね。まあ、火を起こすこともなく、ブルーシートあの時は引いてたかな、もう20年以上前ですけど、みんなでご飯会しましょう、みたいなことになって、僕は多分持っていかずに、なんかみんなが持ってきたもの、僕の大魔王バーベキューという形ではない花見をした時に、あんま咲いてないねって話になったんですよね。三分咲きまで行ってないかなぐらいだっ って、で、もう朝からみんなでワイワイこうやっていたんですけれども、日がこう高くなるにつれですね、本当にポン、ポンって音はしてないんだけれども、音してるんじゃないかっていうぐらい、ここで喋って見上げて、もう一度下向いて喋って、ご飯食べてまた見上げると、どんどん咲いてってるんですよ。まあそらそうですよね。いつか咲く瞬間っていうのがあるわけね。ほんとポンポンポンポン音がしながら、ポンポンポンポンポンポンってこう、咲いていっているように錯覚するぐらい咲いていて。まあ、あれはちょっと醍醐味として良かったですね。まあでももう今だったらブルーシート引いたりせずに、ベンチとかで座ってその桜の様子を見ていたいと。そんな風に今感じております。はい。まあまあ、これを更新した頃、これを皆さんが聞く頃には、もう見頃は脱しているかもしれない。その住んでいる地方にもよりますからね。これからもちろん、最近は関東の方が先に咲いたりするから、今関東の方がもう季節終わっちゃったかな、わかんないですけど、今後東北の方とかね、行くとまだまだ先に桜が咲いていくと思うので。そういえば最近ね、桜ってさ、やっぱり新年度、皆さんが入学する、学校に入学するときに、僕の子供の頃も多分、小学校とか中学校も桜ありましたから、桜満開の中入学した気がするんですよね。うん。だけどもう最近はね、早すぎたから、桜咲くのが。だから桜のない入学式が多かったんじゃないかなと思うんですけど、今年はもしかしたらちょうどいいかもしれないですね。入学式いつなんだろう。なんせね、子供とか関わりのない生き方を知っているので、全然知らないんですけど、もしかしたらこの週明けとかに入学式とかがあるんだったら、本当に久々の桜、満開の入学式になるんじゃないかと思って、なかなかいいんじゃないかなと思います。親御さんも喜んでいるのではないかと思ったりいたしますね。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、春、らんまん。今週もここからスタートです。さて春になったということでですね、まだ冬タイヤを履いているんです僕。でそろそろ夏のタイヤに交換をしなければいけないんですけれども、まあ前に履いていた夏タイヤがもうちびってるんですよ。だいぶちびってるんですよ。でもう本当に新たなタイヤを買わなきゃいけないのはもう前シーズンぐらいから分かっていて、で去年の今頃に前の冬タイヤをそのまま履き潰そうということになって、そのまま冬タイヤを履いていたんです。年末ちょうど車検が来たので、車検の時に新たなスタッドレスタイヤ、冬タイヤを購入いたしまして交換したので、夏タイヤをずーっと今がもう2年近く履いてないんですよね。1年半ぐらいかな。だから新しいのを買わなきゃいけないんですけど、この番組でも言いましたが、まあ長年大変超お世話になった某タイヤ屋さんが、消えてなくなりまして、まあ大変お世話になったその社長さんがですね、いや今なかなかこう会いに行けないところにいらっしゃるんですよ。いらっしゃるらしいという噂を聞いたんですけれども、まあとりあえずそのお世話になったタイヤさんが存在しないので、さあどうしようってなったわけ。 で、とりあえずその世話になってたところで働いていた人が今いるタイヤ屋さんにこの間赴きまして、その方はね、残念ながらその日いなかったんですよ。まあアポなしで行ったんで、いないことも覚悟はしていたんですけど、その日はお休みだったみたいでいらっしゃらなくて、でもまあお店の他の人に一応見積もりを出してもらったんですよね。で、一応僕はエスクードという車に乗っているんですが、まあ、悪路をバンバン走るような生活はしてないんですけど、してないんですけど、街乗りタイヤじゃないなという感じが僕の中でしていて、ロードノイズが多少うるさくても一応やっぱりアウトドアにちょっと寄ったようなタイヤが、今でも履きたいなということで、それの見積もりをお願いしたわけですよ。そしたらね、目が飛び出るような値段だったんです。驚いたな、ほんと。まあ、世話になってたタイヤ屋さんが、かなり、もうほとんど儲け度外視で安くしていただいていた。まあ、他に儲ける手立てがバーンとあったので、僕らの乗用車タイヤなんか、まあ、屁みたいなものだったわけですよ、当時ね。僕らの高く売ったとて、そんなすごい儲けにならないので、まあちょこちょこっと安めの値段で下ろしていただいていたわけですが、まあその恩恵がなくなったこと一つ、それとプラス、おそらくですけど、まあ今の世の中の風潮の値上がりに、まあやっぱりタイヤも乗っかってるんですね。だから、僕の知っている値段っていうのはもう何年も前の話ですけど、僕の知っている値段の3倍ぐらいの値段なんですよ。2倍じゃないんですよ。3倍なんですよ。めちゃめちゃ値段が上がっているんですね。いや、正直マヨネーズが高くなりましたとか、お菓子高くなりましたとか、同じ値段据え置きで、ちょっと内容量を減らしておりますみたいなことではやっぱりなかなか感じにくいですよ、正直。まあ自分で生活してそういう買い物も自分で行ってる部分もありますけど、うわー高くなったなーみたいに思うのって、まあ野菜とかはねありますけど、でも野菜も安い時は安いですから、去年の夏場とか確か白菜ぐんと安かったですからね。冬はめっちゃ上がってましたけど。でも、そういう変動性じゃないですか。たくさん取れたから安くします。どうも収穫が良くないと、大雨、夏の暑さ、いろんな意味合いで、ちょっとうまく取れなかったから高くなりますってわかるじゃないですか。だから、そこの部分っていうのは、そんなにその景気とか、そういうものに、左右されてる値段の感じが自分ではしてないんですよ。ほら、ニュースでね、189品目値上げラッシュです、4月からみたいなことを言ってるので、まあ値上がってるんだろうなとは思いつつも、ありますよ。ポテトチップス買ったらこんなに少なかったっけみたいなことあります。確かに。確かになくはないんですけど、あんまり感じないんですが、今回ばかりは、元の値段をしっかり知っているので、4、5年前の3倍のお値段になっていると。で、下駄履かしてもらって、ちょっと安くしてもらってた部分をさっぴいたとしても、まあ 2.5 倍ぐらいの値段なんじゃないですかね。いやー、びっくりしましたね。この値段はまあまあ、タイヤ貯金してますんで、出せるんですけど、正直、ここまで出さなきゃいけないと思ってなかったから、ここで余った分は、まあ、今年来年か、来年の車検であるとか、そういうもののためにある程度貯金しつつとか考えていたんですが、まあ、そんなこと言ってられる状況では、どうもなさそうです。まあ、僕はテレビ業界にいましてね、バブルが弾けたのも感じるのだいぶ遅かったし、リーマンショックはまあまあ意見が分かれるんですが、早かったと。すぐに仕事がなくなったっていう人もいれば、まあ僕なんかはリーマンショックはだいぶ経ってからドカーンと来て仕事がなくなり、 で、コロナもそうですよね。コロナは僕らの業界だけじゃない。まあ、どれもこれもそうなんですけど。まあ、そうやって、ドーンっていう不景気の波っていうのは、まあ、ある程度感じては来たし、収入も減るし、大変なんですけど、いや、タイヤの値上げは本当にびっくりしましたね。こんなにびっくりしたことないぐらいびっくりしましたよ。そうか、こんなお値段になっちゃうんだねっていうね。まあ、それがウクライナ侵攻であるとか、まあ、世界的なそのいろんなものの物資不足であるとか、いろんなものが関わってきているんだろうとは思いますけど、まあ、日本の物流の問題とかね、2024年問題とか言ってますけど、そういうのが全部絡んできてんだろうなと思うと、もうこれから先タイヤだけじゃなくて、いろんなものが爆上がりしていく未来を考えたら、末恐ろしいですよ。で、僕の給料は1円も上がらないわけですからね。僕のギャラは本当に上がらない。もうね、仕事減る覚悟でね、すべての仕事 10% 値上げしてやろうかと、そんな風に思ってますが、まあ、そうはいかないんですけどね。本当にね、困ったことだなと思いますけど。まあ、この3月ぐらいで、まあ、僕がお世話になっている会社とかの、リースで借りている車とかも車買いが行われましてね、何年か、そのままリースで乗り続けたら次の新しい車が来て、その話多分、前回ぐらいにしましたかね。シエンタ乗ったらめちゃくちゃ乗りやすかったっていう話をしましたけど。まあその後に、まあ正式な車が来たんですよ。まあいわゆるワゴン車というか、あれはなんて言うんだ、ミニバンじゃない、大きいワゴン車ですよね。まあいわゆる乗用車なんですね。機材車じゃないんですよ。したらね、今まで以上に、でかい。運転してて怖くなるぐらい大きいんですよ。でかいなぁと思う。そして、積載量が少ない。今までセカンドシートがですね、3人乗れる仕様だったのが、一席一席独立の席になったので、収容人数が減ったんですよ。でかいのに。図体クソでかいくせに、いろんなことに弊害があって、機材を乗せなきゃいけないんですけど、機材が乗らない。機材乗せると、その分椅子を上げなきゃいけなくて、さらに乗る人の人数が減る。もう参りました。こんなことならほんとシエンタがちょっと違ったぐらいで、シエンタの方が荷物乗るんですよ。困ったことに。後ろもね、シエンタも多分3列シートにできるんですけど、もう3列目は完全に潰して機材を乗せれる状態にすれば、非常にたくさん乗るんですね。まあファミリーカーでもありながら、半分商用で使う人も多いんじゃないかなと思うんで、あの車はね。だから、そっちでよかったんじゃないかと、小さくて、運転しやすいし、図体でかいのはね、僕だけでいいですよ。僕はいつまでたってもでかいですけど、図体でかいのが、図体でかい車に乗っているのは、まあ違和感ないんですけどね。シエンタに乗るとね、まあサーカスでバイクに乗るクマみたいになっちゃうんで、昔ジャズというね、50cc のアメリカンバイクがありましてね、ホンダかな、ホンダが出しているバイクですが、しばらくね、あれ乗ってた時期があったんですけど、いやー本当にクマみたいでしたね。自分で言うのもなんだけど、サーカスこのまま出れるんじゃないかというような雰囲気になりました。ね、今大阪でそういえば木下大サーカスやってますね。前にシルクドソレイユがやっていた場所と同じ大阪城公園の近くですけれども、久しぶりにサーカス見てみたいなぁ。まあシルクドソレイユやってた時も一回見に行きたいなとか思ってたんですけどね、結局行かなかったんで。 今回も行かない公算が高そうではありますけど、木下大さんが子供の頃にも見ましたからね、今でも多分鉄球みたいなところの中をバイクがぐるぐる回るやつとか、きっとやってるんだと思います。見てみたい気持ちはいたします。はい、この後は朗読のコーナーです。前回の続き、披露宴のご挨拶。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今スマホをね、指紋認証で開けようと思ったんですけど、手を拭いてもスマホを拭いても全然反応しないです。やっぱりね、シワシワになってるからだろうな。指紋が判別できない状態なのかなと思いますけれども、今回は前回ののび太結婚披露というところの半分ぐらいね、残っているので、それを読んでいきたいと思います。その事情と申しますのは、これも20年も前のことですが、河原湯温泉の一夜、阿部郎が奥さんとの将棋の上で、実に旗の見る目も哀れなほど奥さんからコテンコテンに叱られたり負けたり、なんとも同じ男性として見るに忍びないほどやっつけられておりましたの。帰郷後私が友人間に漏らしたというので、以後未だにめめしい恨みを抱いておりまして。ややもすると、吉川英治も我が党の共済家であるなどという風説を巻き広め、昨年の文春でしたか。何かの市場にも共済家列伝の中に私のことを長々と書いたりいたしましたが、実はこれは安倍晋之助自身の話が多分に混入しているのでございまして、小生にとっては現在の新郎新婦には何ら関わりのないことでございます。誠に恐るべきデマ、いやデマ製造家でございます。しかし実を申すと、私も確かに以前は共済会の副会長くらいの資格があったには違いございませんが、それは前の家内とのことなんです。けれど世間の方たちは知りませんから、そんな安倍伝説が世間に広がりますと、地方の女性読者の方などから、あなたは奥様にそんなに不幸な方でしたか、なんなら私でも、というようなお手紙も参るというわけでございました。私は憤慨いたしました。神父に対しても困りますけれど、これも私が結婚披露をやっていないことに原因があったわけであります。阿部郎のごときは時に吉野村の私の家へも参り、文子とも会い、その後を知っているはずであるにもかかわらず、さにあらずで何とも友達がいのない男でございます。ところで前の家内と離婚後の 2,3 年はよく銀座裏を放浪していたものですが、ある折、あ、こいつだと捕まえたのが今ここにいる花嫁でございます。家計のため銀座へ働きには出ていましたが、まだ西も東もわからない乙女でして、もっとも西や東がわかっていたら私の手には負えませんが、わからない様子なので、これをと見込みをつけました。一体私は借家でも椅子でも、これと思ったらきっとそれに腰掛けてしまう。 そういう一途な性格がございます。ただ女性に近づくことは生来甚だ不器用なんでありますが、少年時代にはトンボを捕まえるのが上手でございましたから、その自信を持って彼女に近づきまして、今になると神父にはお気の毒な至りでありましたが、まんまと手に入れました。まあ、たぶらかしてしまったのであります。という、という、急に終わりましたね。もう、ご自分の結婚披露式、まあ随分遅れてね、数十年経って、もういや、ちょっと先生、おやめになられた方が、この一つ前のね、人の結婚披露式でも、話したことも、結婚披露でやめられた方がいいと思うような内容でしたが、まあ、今回のは自分のだからいいか、良くないか、わかんないけどね。まあまあ、でも、弁の立つ人だったんだなという感じがしますね。その小説家の方がね、まあもちろん全員じゃないでしょうけど、どっちかというと寡黙な人が、もうどんなにギャグを書いていても寡黙と、よくね、ギャグ漫画を書く人ほど寡黙みたいな、おとなしい人が多いみたいなことをよく言いますけど、小説家でも一緒な気がするので、まあでも、ギャグじゃなくて歴史小説とかそういうものを書いてるからこそこう饒舌なのかもしれませんね。逆説なのかもしれません。はい、次回はなくした幼女というセンテンスになります。これもまあまあ長い、いや、一回で終われそうな気もしなくもない長さです。来週また考えようと思います。ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
そういえばふと思い出しましたけど、その昔の高田渡さんの曲でね、値上げという曲がありまして、値上げは全然考えぬ、年内値上げは考えぬって言ってね、最後に値上げに踏み切ろうっていう歌なんですけどね。値上げは考えてない。値上げはしませんと。もう金輪際しないし。まあ、少なくともこの春まではしませんよ。値上げに踏み切るかという状態ですね。まあ、商売って難しいなと思います。やっぱり、これを100円で売るか200円で売るか、倍の値段なんですけど、200円で売らないと生きてはいけないけど、売れない。100円でたくさん売った方がいいけど、赤字みたいなね。難しいですね。商売ってね。僕の世界でもそうです。僕の給料を値上げしたいけど、値上げしたらきっと呼んでもらえなくなるという、そのジレンマの中で、20年、30年、ほぼ1円も値上がりがせないまま、せないってなんだよ。しないまま、生きておりますけどね。頑張って本数で稼ぐしかないんでしょうか、今後もね。メールを一本いただいております。大魔王さん、こんにちは。ファスティングダイエットを始められたそうですが、どんな感じでしょうか。内臓脂肪は燃えていますでしょうか。どうも、奈良県のダイエッター、ライオンです。ライオンさんダイエットしてんの？ライオンさん、もうまあ、決してね、ガリガリってことはないけど、まあ長くお会いしてないですけど、まあデブって感じでもないとは思いますけどね。あれファスティングダイエットでいいんですかね？何日か断食すんのファスティングじゃないの？18時間ダイエットでも一応ファスティングなのか。よくわかんないですけどね。まあまあファスティングという言い方はどうかわかんないですけど、毎日18時間断食ダイエットという、まあ非常にもっちゃりした言い方が僕には合ってるかなという気がいたしますが、続きです。さて、今週のテーマ、でかいといえば、横浜に立っていた動く1分の1ガンダムの公開が終了し、解体されるとのことです。私はガンダム好きを自称していながら、一度もその姿を直に見ることはありませんでした。噂では万博で展示されるために大阪に来ると言われているので、その時にでも見れたらなと思っています。 大魔王さんはこんな大きなものが実寸大で作られたら面白いのになと思うものはありますかということですが、そうですね。まあ、僕もね、これ見に行きたかったんですけど、何年ぐらいありましたっけ？一回、もう終わる、もう終わるって言ってて、結局、延長されて今までだったんですよね。3月いっぱいで解体されることになって、まあ、万博に来て、万博そのために入るかっていうと、わかんないので、できたら、南港にでも置いといてもらえれば、フェリー乗り場の近所にでも置いといてくれたらね、また見に行けるのになぁとか思ったりね。扇町公園に設置するのはどうですかね。町おこしのためにね。そんなのもいいかなと思うんですけど。まあどうなんでしょうね。経済効果的にどうなのかがわかんないからね。あれ、公開終了して動かさない方が儲かるのか、ずっと置いといた方が儲かるのか、限定だからこそ人が来るのか、ずっと恒久的に置いとけばそれを見に来るのか、難しいですよね。お台場のガンダム今ユニコーンで、あれ、動いたりしますけど、ああいう動きじゃなくてね、角がいわゆるなんとかモード、なんとかモード、ユニコーンモードとなんとかモードに変わるような、演出があるみたいですけど、あれが経済効果を生むかどうかは難しくて、ただ、その、シンボルとしての形はありますよね。で、確かなんか、コックピットのとこかなんか乗れたんですよね。動く横浜のガンダムはね。あれ、しかも、かなりのお値段がかかると、噂を聞きましたけど、まあ、それをたくさんの人がやってくれるかどうかわかんないけど、経済効果が上がるなら、どこかにやっぱりちゃんと設置し直してね、置き続けるのがいいんじゃないかなという気はいたしますけど、やっぱり、なんだかんだ言っても、まあ、ユニコーンだ、シードだ、なんか、よくわからないやつ、僕の知らないやつとか、オルフェンズとかなんかいろいろありますけど、やっぱりみんなが好きなガンダムはファーストガンダムのあの RX78-2 だと思うので、そう考えた時にどっかにやっぱり置いとくのもいいのかなという気はいたしますが。そうですね、1分の1で作ってほしいのはデススター。白色彗星。白色彗星は、地球より下手したらでかい。まあ、デススターも一個の星なので、それは無理として、実寸大ホワイトベースとかどうですかね。ホワイトベースの建物を作って、それをショッピングモールにするっていうのはどうでしょうか。あとはマクロスとかね。そこまで大きいのは作れないから、イデオンとかね。イデオンも100メートルあるんですけどね、タッパがね。ちょっとなかなか、いろいろと難しいかなと思うんですけど、神戸のね、長田にある鉄人28号がありますよね。あれね、いわゆるその、手が下に行ってる形なら、そう大したことはないんですって、建物として。だけど手を伸ばしてるでしょ、前に。あの手を保持するための安全規格が相当大変らしいですよ。で、しかも伸ばした手の下に棒とか柱とかついてないんですよね。だから、浮いている手を肩のところで確実にその耐震構造も含めた形として作ってあるはずなんですね。まあ、なんせ阪神大震災の後に作られてますから、阪神大震災ではこけたり折れたりしないようなことは考えているんじゃないかと僕は思うんですけど、あれなんか大変ですよね。まあ、僕はテレビの取材でまだ色の塗ってない頭見たことあるんですけど、仕事で工場の中に潜入いたしまして、鉄人の頭が置いてあるみたいなのはね、見たことあるんですが、完成してからは一度も見てない。あれもね、一回見に行かなきゃいけないなと思ってるんですけど、設置されてからかなりの年数経ってますけど、あれは撤収される感じがしないですね。だからやっぱりシンボル化してるものは大丈夫なんでしょう。で、ガンダムに関してはシンボルというよりは、やっぱりなんか動かして、 まあ、いわばアトラクションですよね。シンボルとしてなのか、アトラクションなのかで変わってくるのかなと。なんかゼータガンダムとかも九州かどっかにあるじゃないですか。あれは1分の1じゃないみたいですけど、少し小さいという話を聞きますが。そうですね。まあ、あとはあれじゃないですか。1分の1で作りやすいといえば、スコープドックとかじゃないですかね。スコープドックどっかにあったのかな。スコープドックとかが街中にあったりするといいんじゃないですかね。アニメ系ではそんな感じじゃないでしょうか。でもまあ一分の一という意味で言えば、まあ世の中にはまあ例えばダムとかね、その空想上じゃない一分の一の本当はすごいものっていうのがいっぱいあるので、いやそういうものをね、ちゃんと見てないっていうのはね、本来は良くないんじゃないかと。僕らもそういうものにはいろいろ注視していかなきゃいけないんじゃないかなという気はしたりするんですけどね。なかなか、出かけたりとかいうのも、日本全国津々浦々行くとか世界に行くなんてことはもう本当にできない。まあ年齢も重ねてきてそんなに旅行も好きじゃないしね。でもいろんなものを見に行くとかね、体験しに行くっていうのはね、本来は必要なことだなぁというふうに思ったりはいたします。はい、ということでありがとうございました。また来週も待ってますからね、ぜひメールを送っていただければなと思います。ライオンさん以外の方々もぜひ送ってください。バスレイディオ2018@gmail.com BATHRADIO2018 @gmail.com です。お風呂ラジオ2018年から始めたわけじゃないんですけどね。このメールアドレスを作った時に多分2018年だったんじゃないかなと思いますけど、覚えてないです。はい。よくわかんないですね。前はまた別のメアド使ってたような記憶があるので、いつ頃作ったかも覚えてませんけど、そんなメールアドレスにぜひとも、どんな話題でも構いません。アドレス以外にもそのメールテーマをね、いつも X の方とか、いろんなところでつぶやいてはいるんですけど、まあ、そのメールテーマ関係なく、こんなこと思ったよとか、この映画見たよとか、アイドルはどうですかとか、何でもいいので、また送っていただければなと思います。はい、変更というメールテーマね、もう一個あげてるんですけど、僕がなぜ変更というメールテーマを組んだのか、思い出せないので、今日はこの辺で終わりたいと。思います。他にも話したいことあった気がするけど、もうすっかり忘れてるんで、このまま終わりたいと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ春爛漫でございます。今年もね、というか今年度2024年シーズンですね、ご愛顧いただければなと思いますので、皆さんもご自愛のほどいただきまして、このラジオを毎週聞いていただいたら嬉しいです。ということで、今週もお相手は大魔王でございました。チャオ。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。